ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。今日は成長に必要な、治療外スキルの、まあ、コーナーということで、
はい、
今日のテーマはですね、はい、ズバリ人脈について、こちらを今日は先生からいろいろお話をお伺いしたいなと思うんですけれども、ちょっと前回結構話が盛り上がったのオランダでのいろいろ集客についてお話したと思うんですけど、
はい、
なんか当時そのオランダにいらっしゃった時に、
はい、
まさにその人脈というか構築することができたっていうようなお話が、
はい、
なんかさっきちょっとちらっと聞いたんですけど、
はい、すごい黙ってたらどこまで引っ張れるかなと思って困ったような
ここまでが限界です先生、ね、意地悪ですから、もう
人脈を考えるときに、
はいはいはい、
大切なことの多分、パート1としてね、
だからパート1として
人脈が全然ない人、
はい、ない人
が、ね、はい、人脈を築いていくところで、やっぱ気をつけるっていうことはないですけども、うん、こんなことが起こったっていう話なんですけど、はい、私オランダにそもそも行ったのは、やっぱサッカーの、ためにとかトレーナーで現場経験積みたいとか、うん、そういうことだったんで、
はいはい、
まあ入り口は良かったんですね、うん、ドイツに滞在してて、
うん、
でオランダのその医療の世界を知った場所が、まあ、うん、偶然サッカー協会で、でそこのもうトップのボスといきなり直談判しちゃって、ね、ここでちょっと経験積ませろって言って、
はい、
向こうもそう、ね、簡単には、ね、オランダの国内でも、ね、ここで、まあ、オランダサッカー協会でインターンをするのっていうのはみんな人気があって、
誰
も
が、ね、
そういうふうな話だったから、オランダでちゃんと医療の資格のを取って、それで来てくれみたいな、
はいはいはい、
それで来てくれって言ったな、お前みたいなっていう口調では言わないですけども、行って行動したから、まあ、その入り口はそういうふうにもう、まあ、たまにはあるかもしれないですね、うん、ボスにいきなりポンとこう出会う機会があって、うんうんうんうん、でそこで話を決めちゃって、
あ
でもうそこに弟子入りするじゃないけども、はい、っていうと飛び込むような感じの話もあるけども、うん、まあ、はい、そういう、ね、人生ばっかじゃないですから、
そうですよね、
はいはい、で私もやっぱり、まあ、サッカー協会でインターンしたりとかいいんですけども、なんかどっかやっぱプロのクラブに入り込んでやっぱ仕事したいなってずっと思って、う
ん、
たんですけども、
あ、思われたんですね、やっぱり、
まあ、はい、そんな簡単に入れないですよね、
ですよね、
はい、オランダ人も、はい、やりたいわけですから、
確かに、
はい、
ましてや当時アジア人
のアジア人でサッカー後進国で
そうですよね、はい、なかなか難しいですよね、
難しいですね、
はい、
で何をしたかっていうと、
はいはい、何をしたか、はいはい、
結構もう数年がかりでしたけども、今思えばっていう話で言うと、やっぱそういうとこに、うん、そういう日本人がいるぞっていうのを気がついてもらったりとか、うん、やっぱそれに近いような活動をしないといけないなっていうので、まあ、世話になった、そもそもオランダに来るきっかけとなった、はい、日本人レスラーのオーナー、
あ、はいはいはい、
その人頼りですよね、まずは。で、まあ、サッカー協会にも入れましたけども、
はい、
最初の頃はその方に通訳してもらって話したりとか、
あ、もともと仲良かったんですか、その日本人レストランの日本人。
いや、もともとじゃなくたまたま出会った時に、
たまたま出会った時
に、はい、自分をアピールして、でサッカーのことをやりたいんだっていう話をしてたら、
はい、ま
あ、そのオーナーはもっと前から、当時グランパスエイトの小倉選手をこう、
はいはい、
手術してリハビリを、はい、サッカー協会でやるっていうのを全部プロデュースとかコーディネートした人なんで、
そのレストランの方の話だ、
はい、
すごい人じゃないですか、
すごい人です、すごい人、
実は、
はい、あ、この人すごいなっていうので、
サッカー関係の人、
全然違う。もともとは柔道をやって、で、20代でオランダに来て店開いたっていう方で、もう全く、そういった関係がなくて、ただ、日本食って高級なので、向こうだと。店に来てた人に話を振ってみたら、なんか市役所の偉い人とか、会社の偉い人の中に、やっぱりフェイノールドの、ロッテダムフェイノールドとか、サッカー協会で何かやってるとかっていう人もいたんですよね。
なるほど。
で、自分とかで今度、小倉っていうのを見るから、高校生上がりで1年間、ね、日本人がオランダのリーグで、やるぞっていう時に、現地で世話する人をって言って、そのオーナーが見出したんですよ。
へぇー、
はい、当時2部でしたけども、あ、はいはい、エクセシオールっていうチームに入って、で得点王とか取ったと思うんですけど、いまだに、はい、現地にそのクラブ行くと小倉の写真ドンってシャッ
ターだったんですよ。当時大活躍してましたからね、
はい、で日本に戻ってきて、はいはい、で怪我を、まあオリンピック代表の時に怪我をして、で、はい、リハビリ手術リハビリをオランダでやったとか、まあそういう関係を持ちつつ、はいはい、その合間合間で、まあ、グランパスエイトの他の選手を同じように日本でリハビリするよりもこっちの方がいいだろうっつって、3人ぐらい続けて来てたサッカー協会に。
そうですか。
はい、でそれの縁があって、静岡県 の、中学生の県選抜を遠征で世話したり、どこどこチーム の、 キャンプを手伝ったりとかっていう、なんかどんどんどんどん店とは関係なくサッカーの仕事をその方がやってたんで、で私もサッカーのことをやりたいんだとかっていうことで、はい、ちょっとお付き合いを続けてるうちに、はい、お今度チーム来るからお前通訳やるみたいな形で、全然やりますよっ て、 言ってやるんですけども、通訳とかやると、はい、まあ、サッカーチームが向こうに行った時、当時結構有名な監督とかコーチとかを指導でこうつけるんですよ。
はい、あ、はいはいはい、
やっぱり上手な国も先進国だから、はい、ノウハウをやっぱり伝えたいっていうので、試合組むだけじゃなくて、でそれでまあ、オランダ人の監督が何かやるときに、私が入って、通訳してたんですよね。
ああ、日本から来られたチームに、そのオランダの監督、
監督さんとか指導者。
ああ、短期間で、ですけど、
ああ、1週間とか。
斡旋っていうか、まあ、タイプ役というか、はい、通訳も含め。
はい。斡旋はしてないです。私は最初はコネクションは何もないから、その方が勝手に見つけていくんですよ。
あ、その日本人オーナーさん、はい、レストランオーナーの方が。は
い、だからエクスシオールっていうところにも、もう、小倉選手を、世話してたから、そこでも知り合いができて、サッカー協会、まあ、サッカー協会の知り合いが多かったんじゃないですか。なんか相談して誰かいないかって言って、多分ポンとか、ああいうやつが今、まあ、契約中だと、シーズンがあると無理ですから、空いてるやつがいるぞとかっていうので、指導者がこう入れ替えたしかり、毎年違ったりとか、でそのうち決まった人が、いい人がいるから、決まった指導者でしたけども、で私もそれ何年か手伝ってくると、はい、まあ、ある時強いチームが来ると、はいはい、時々アヤックスとか試合したりとか、フェイノードで試合したりとか
すると
、
はいはいはい、
その時にやっぱり、スッと言ってくれるんですよ、オーナーが。やっぱ、コピ使ったわけじゃなくて、
はいはい、
こいつは、サッカー の、 経験積みたいんだとか、将来日本で役に立つ人材になるんだよ、みたいなことを
言ってくれるわけですね。それは大事だな。はい、
それで別にそこですぐじゃあ話が回るかって言ったら回るわけないじゃないですか。
そんなにうまくはないですよね。でも、はい、
行動して言い続けること大事なんですよ。サッカーやりたいんだ、ね、サッカーで仕事をしたいんだって言わないと、はい、それは広がっていかないので、最初はもう直接 の、 世話になったオーナーでしたけども、そのオーナーが次なんかサッカー協会なのか、どっかのプロクラブとかでそういうことを言ってとかって、でそこで聞いたやつが、面白い日本人がいるぞとかって言うと、ね、今 の、 ネットの広がりじゃないですけども、そうやってずっと活動しつつずっと言ってると、まだ夢は叶わないにしても、あ、なんかこういうやつがいるぞみたいなのが広がるんですよね。
ちょっとずつ進んでる感じですよね、なんか夢に向かって、はいはい、
で、はい、その中でやっぱりなんかチャンスがあって、
あるんですね、やっぱり、
はい、でたまたま育成年代 の、はい、パートを週2日ぐらい、やってた人が抜けるから、 ね、あの現地でも学生でトレーナーみたいな形でこうやってるバイトがこう抜けるから、じゃあやってみるかとかっていう話が来た時に、
はい、来たんですか実際。
あ、そうですよ、はい、ぜひやらせてくださいって言って、はい、で最初も本当に週2回だけでしたけども、
あ、それは具体的には何で、まあお仕事をした雇われたっていうか、
決まった年代じゃないんですけども、はい、アカデミーって言って、うん、12歳から、うん、18歳のところ の、うん、あの選手がこう来るときに、うん、まあ、時間で昼早いときだと、うん、あの12歳13歳の若い子が来て、うん、でだんだんあの夕方になってくると、うん、あの中学生高校生になってくるんですけども、入れ替わり立ち替わり入ってくる、はい、その選手たちで怪我した人たちをとりあえずはちょっと、は
い、
見てくれっていうか、そんなにまだ技術もないから、あの管理してくれと。
あ、管理して
メニューをこうやって私が組んだのをやらせてくれみたいな、その程度からですよ。
でも重要な仕事じゃないですか。
いいですよ。で、ね、すぐ相談できる、ね、
そうですよ、
ボスがいて、はい、で、それで少しやり方を教わったりとか、あの記録の取り方とか、
学んでいったんですね。
どんどん身につけていくんですけど、まあ、そんな風にして一生懸命仕事をして、はい、で、まあ、その時に、うん、夜、ね、もっとあのサッカーのために身につけるものはないかなって探してた時に、はい、あのフットケアの資格があるっていうのが、はい、
何ですかフットケア。
フットな足なんですけども、はい、足の、魚の目とか、
はい、
あるいは爪が割れた時とかの
時に、はいはいはい、サッカー選手ありますからね、
はい、人工爪つけたりとか魚の目取ったりとかっていう、そういった専門の資格が、
資格あるんですか。
これでもすごいのが、はい、国家資格なんですよ。
あ、オランダだと、
はい、オランダだと国家資格で、で、まあ、足の病気とかで、はい、あの、しっかりお医者さんが、かかりつけ、ホームドクターが、あ、これは足のケアしないといけないから、そこのヘッドケアのところに行きなさいっていうふうになれば、保険でカバーできるんですよ。
あ、保険で、はい。あ、いいですね。
だからそこの資格を取りたいなと思って、で、はい、実はちょっとその数年前に、うん、まあもうみんな誰も覚えて、あのサッカー以外の人はあんま知らないと思うんですけども、うん、ダービッツってすごい有名な、
ダービッツ、はい、あのメガネかけ
た、はいはいはいはい、すごい有名な代表選手がいたんですけども、ね、はい、代表選手で招集されて、うん、その時に指を怪我したと、
う
ん、足の爪ですね、
爪、
正確に言うと、はい、爪が剥がれたのか分かんないですけども、うん、で代表の試合出れなかったことがあるんですよ。
それは重要だ
な。だ、体がものすごいフィットしてて、もうほんのちょっと、あの足の先っぽが割れたんだかなんだか分かんないですけども、あのそういうこと で意外と盲点なんですよね、足って。
なるほど、
はい、で、あの、はい、せっかく招集して、足のね、オランダの場合はあの資格もあってちゃんとも普及してるものなのに、うん、なんでそういう人がいないんだとかっていうのがあったんで、今だと、まあ、その当時あの医療系、スポーツ医療系で足をいじれる人ってあんまりいなかったんですけど、まあ、別でそういった足のケアの人を入れたりとかして、はいはい、でフェイノールドにも足のケアの人が入ってたんですよ、
はい、あ、もうすでに、はい、それは入ってますよね、はい、
で、
は
い、その長年やってた人が抜けるぞ
って、おっと、
で誰もがトレーナーでフットケアの資格持ってないんですよ。そんな人少なくて、
いないんですね、
いない、両方持ってるのいないんですよ、あんま。私は、どっちかっていうと足をなんかケアするっていうのは、はい、医療の体全身をいろんな細かい知識を持って手に職つけてるのに、そんなものはやらしとけみたいな感じだったんですよ。
なるほど。
はい、で、私は別にそんなの知らないから、はいはいはい、もう純粋にあの夜間クラスの週に 2回ぐらい行って、で1年ぐらいかけて取るんですけども。
あ、結構ですね。
結構まあ大変ですね。はい、あの理論よりも、実際にあの爪で自己爪作ったりとか、そっちはまだいいんですけど、魚の目とかを、皮膚を削り取るとか、削り取りすぎると血が出たりとか、あの損傷させちゃうから、
細かいな、
意外とあの経験しないといけないというので、あの大変なんですけど、
はい
はい、まあそれの資格を
取られて、
取ってっていうか、はい、まあそういう学校行くんだなっていう話も向こうにして、で実際スポーツでどのぐらい使うのとかってこう、はい、常にこう話してると、あ、こいつなんか勉強してたなとかっていうので、あ、いなくなると、まあ私下の名前も順次って言うんですよ、順次お前勉強してたよな
って言って、
ポーンってこうすぐ名前で出たわけですよ。
今重要な部分ですよね、はい、常に言い続けることですよね。
言い続けて、はいはい、でサッカーのためにこういうことをやってる、ああいうことをやってる、お前のとこどうなんだって、こいつなんかやってる
ぞ、はいはい、そういえば順次がいたと、はい、思いつくわけですよ、はい、そこに思いつかれるかどうかって話ですよね。そうそうそうそう、そこが一番大事ですよね。
そのタイミングがもう ずれてたり、そもそもそういうふうなことをしてるって知らなかったら、
確かに
出てこないんですよ。
出てこないです、出てこないです、はい、なるほど。
もちろん最初オーナーが、はい、もうあちこちで、うん、あのこういった日本人がいるぞっていうのもあるし、うんうん、で入り込んだら入り込んだで、うん、まあアピールじゃないですけども、うんうん、あのこういうことをやってるとか、うん、あのもうまあ、仕事をやるのは当然として、うん、プラスアルファでコミュニケーションの部分で、うん、あのまあ、こういうことをやりたいなのか、うん、こういうことを今身につけてるとかっていうのは常にやっておくと、うん、思わぬところから
そうっていうことですよ、ね、
なるほど、
はい、特に人脈があったわけじゃないですもんね、先生当時、
ね、はい、
ただそれを言い続けることによって、はい、チャンスがでも向こうから来たみたいな。そうです
ね。だから週2回ちょっとね、子供たち見てるって言っとったらフルタイムにボンって入る
わけです。そうですよね。
はい、
あ
で、その時に、もう一個すごかったのが、う
ん、あ、まだあるんですか、
はい。オランダ人って仏教だから、まあ今の世代は違うと思うんですけども、うん、コンピューター使えなかったんですよ、皆さん。
あ、え、何年ぐらいですか
2002年とか。
あなるあ、そうですね。まあインターネットも黎明期の時期
そうですね。
そうですね。あ、はいはい、
でその頃でスポーツの現場で、まあ、記録取るのに少し打ち込むぐらいはあったけども、はい、じゃあエクセルの表を使ったりとか、
なるほどね、
それこそ絵を描いたりとか、
はいはいはい
はい、っていう、まあ、あの動画をちょっとあの、うん、管理するとか、
うん、
そういうのみんなできないんですよ。
できなかったんですね、
はい、でそれを私は、まあ、大学院とか出てるから、
あそうですよ、ね、
当然論文それで書いたりとかしてたから、はい、あのそんなに難しいことじゃないんですけど、ね、知らない人にとって魔法じゃないですか
、はい、まあ、それはそうですよね。
あのなんかあの画面 の表になんか数字入れると、自然にこうやって答えが出るみたいな、
確かに、
はい、
魔法ですね。
知らない人はすごいなってなるけども、うんうんうん、私そういうの組めたから、はい、あのやっぱそれも強かったですね。あ、こいつがいると、
なるほど、
って言って物販の管理とかしたんですよ、私。
あ、
だからな、
営農とか物販管理、
物販で、あの、うん、まあ、物販の部長はいますけど、物販とか、はい、育成年代の備品の管理とかで、
は
い、いやいや、あの、まあ、当時はあのスポンサーあれですけど、ゲータレード、年間、
懐かしい、
懐かしいですよね、
ゲータレード、はい、
はい、何百リッターとかあるんですけども、
消費します
ね、遠征とか行くと、もうどんどんどんどん消費するわけですよ。
ですよね、
はい、それが、あ、足りなくなったなって言ったら、入れてとか。テーピングがとか、
へ、
はい、あのユニフォームがとか、
はい、
そういうのを管理して、あ、足りなくなったからどうしますかってちゃんとお伺い立てて、
へ、
ずっとこうやって今月はこんぐらい使いましたとか。
そっか、在庫管理はエクセルなんてもう持ってこいですもんね。
はい、数字入れときゃいいんで、はい、でもちゃんと、あの、はい、ちゃんとやるっていうのも多分あの普通、我々は普通なんだけど、ちゃんとずっとやり続けるっていうのが結構いないんですよ、ズボラというか、は
い、
面白いですね。だからこいつは使えると、置いとくと足は見れるわ、はいはいはい、そして在庫管理も見れるわ。
すごいな。
で、まあ、医療で結構入ってたけども、はい、でトレーニングのこともできるわ、だんだん分かってきて、うん、ちゃんとボールは切れるわっていうので、まあ安い買い物ですよね、向こうって。
なかなかすごいですね、いろんなスキルを持ってい
たってことですよね。いや、なんか困ってる時に、はい、あ、僕それできますって言ったら、
うん、確かに
欲しいじゃないですか。
会社でもそうですよ。
あ、そうですか、やっぱ
り。そうですよ、やっぱちょっと今この仕事をやる人いなくて困ってるなっていう時に、うん、あ、僕できますって言ったら、それは、あ、じゃあぜひって話になります
よね。なりますよね。
それと一緒ですもんね、
はい、
あ、
でそれでしっかりそれなりの成果出せば、
はい、あ、そっか、
はい、
結果を出せば、
結果出すときにもちょっとコツがあるんですけども、はい、期待以上のものを絶対 120% で返すと。
なるほど、
まあ、もうあのちょっとやってみてを、ちょっとじゃなくてこっちはもう最大努力で、
最大努力、
1回目のチャンスがものすごく大きいので、2回目はないと思って
2回
で、はい、これできました、でついでにこれもやっときましたなんて、すごいいいじゃないですか。
あ、
これやっときましたけど B 案がありますとか。
あ、期待以上ですね。
期待以上。
なるほどね。あ、そこで、あ、こ こいつ順次はすごいなと、
はい、
うん、なかなかできるなと、はい、思わせたらもう勝ちと。
勝ちですね。
次にまた仕事が来ると。
来ますね。
今も結構ポイントですよね。
今のはポイントですね。
今のポイントですよね。
チャンスをつかむまでの話の中に、まあ言い続けたりとか向上するっていうのもありますけども、1回目のチャンス、2回目ないんですよ。
はい、2回目ないと。
ずっとつ関係続いてる中で仕事を、課題を次から次へっていう関係じゃないから、一回入り込む時の入り込む一回目がもう最後のチャンスなんですよね。
なるほど。
で、人は必ず期待してる成果があるはずで、うん、それ以上のものを出すんですよ、
うんうん。
で、そこで求めるっていうものが何なのかってちゃんと吟味して、
そこは戦略的にやってるわけですね。
はい、で、そこをやっぱり言われるままにやりましたじゃダメですよ。
なるほど、
はい、みんな言われるままにやりましたで、ま
あ、ですよね、で
言われるままも、うん、まあ、期待するより以下じゃないですか、まあ、経験がないから当たり前なんですけども、
はいはい、
それを凌駕するなんだこいつはぐらいな、
なるほど、
はい、もの出したらもうものすごい反応ですよね、向こう。
素晴らしい、なるほど、そういうことですね、
はい。ただやっぱり初期の頃は狙って、うん、まあ、人脈を広げながら、うん、あの人に会ってこの人に会ってこうしたら、入り込めるだろうって、そんなのはないですよ。
ないですよね、
はい、でも近くに行くことは大切で、でどんどん発信して、うん、あ、こういう人がいるって分かってもらいながら、うんうん、あとはいつチャンスが来るか分からないから、ね、来た時にそういった結果出すために磨き続けておくと、う
ん、なるほど、
はい、だから思ってるだけじゃダメですよ、うん、
あ、結構 その2つ目 の、 そのポイントの期待以上のもの 120% の結果を、まあ、出すっていうのは、
はい、
結構考えてやったんですか、いろいろ。
考えてやりましたね。まあ、やっぱ、スタートしたのが、オランダに行ったら28歳で、
はい、
で、まあ、フェイノードに絡んでいくの30以降だから、
や
っぱり、ポンと来た時に、対象が誰がこう評価して、
はいはいはい、
この人が、喜ぶっていう結果は何だろうってやって、
あ、
はい、はい。で、この人が喜ぶことはここだけども、
はい、
その上を行くことは何だろう、
あ、何だろうなって
やると、よく潜在ニーズとか言いますけど、意識してないようなっていうところ の、 レベルの結果を出すと、
はいはい、
おーってなるじゃないですか。
なりますよ。
サプライズの法則だから、
はいはい、
予想内 の、 行動すれば、
うん、
あ、よくやってくれたんですけども、
うん、
予想外超えてきた、しかもそれがプラスになるって言ったら、うん、ものすごい感謝されるんですよ。
今のポイントですね。
でそれが1回目に出せるか出せないかで、その後決まってます。だって売り込みの時はその他大勢がいくらでもいるわけじゃないですか。
そうです
ね、特にプロサッカーの世界だと。
そうですね、
はい、でたまたま、ね、チャンス得られるだけでもすごいんだけども、
はい、
得られた時に、
はい、
もうとにかく全力使ってそこに一点突破でやらないと、はい、でそこがちょっと、うん、海外とかで飛び出して、うん、うまくいってる人の貪欲さと、
はい、
まあ、そういう機会は得られたけどもやっぱりダメだったし、うん、ってっていう違いがそこだと思いますね。
なるほど、それは大事ですね。
大事ですね。
いや、いいこと聞きましたね。
多分他の世界業界ビジネス同じだと思うんです
けど、同じなような感じがしますね、はい、そこは。先生はでも常にそういうような意識を持ってやってたってことですよね。
まあ、そんな今思えばですよね。
あ、今思えば
結構生活するためにとか、日本に絶対持って帰るんだってものすごく貪欲だったから。
あ、ありがとうございます。先生今日もすごいいい話を、
まあ、これでも人脈を築くスタートです
か。まあスタートですよね、はい。
まあまた機会を作って人脈がある人をはどういうふうに、
今度
は人脈があると狙ってこういろんなことがプロデュースできるので。
なるほど。
でそれが上手な人はやっぱ少ないんですよね。
あ、人脈はあるんだけれども
うまく使い切れてないとか、
ないという、
はい、
あ、
だから人脈の第2部はやっぱそういう。
ぜひぜひ、
はい、で意外と、まあ、キャリア抱えて、はい、もうこの業界で10年20年やってたって絶対人脈持ってるんですよ。
はい、そっか、何かしらありますよね。
絶対あるはずですよ、
はい、
でそういうふうに持ってるのに使わないっていうのはもったいないなと思うんですけども。
確かに、あ、なんかあるんですよ、
使い方。それはそれで今回のやつじゃないですけど。
あ、ぜひ
あります、
ね、またお話をお伺いできればと思います、はい。 じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい。はい、またね、質問だとか、こっちの、治療外のスキルでも、も
しかしたら、ね、テーマ、そうですよね。気になるテーマとか、はい、こんなことちょっと学びたいなとか、知りたいなっていう。はい。ぜひ、ホームページからその辺の受付も、テーマ の質問を受付しておりますので、ぜひ皆さん、はい、お送りください。はい。じゃあ先生、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。